全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌540番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌の20番。 どういたします。私どもに誠に良きものを備え、何とかして私どもを救おうとしてくださいますことを感謝いたします。私どもが悲しく思いますことも、私どもが情けなく感じますことも、あなたは私どもに恵みとしてこれを備えてくださいましたことを信じます。この日もまた私どもの怠惰になりがちな生活を励まして、御前に譲る礼拝をさせてくださいますことを感謝いたします。心よりただ恵みにより与えられました信仰によって、心からあなたを賛美し、あなたを礼拝しまつることのできますことをありがたく存じます。あなたの御前に出るにふさわしくなく、あなたの仰せになる言葉に従うことができず、あなたの恵みを心から感謝せず、誠に申し訳ない生活をいたしておりますものをも許したもうて、御前に集め、誠に聖なるあなたの御前に、境に輝く御顔を仰ぐことを許してくださいましたことを感謝いたします。他の一切のものはその前に光を失い、境をなくしてしまうようなあなたの御姿を仰ぐことができますように導きたまえ、かくしてどうぞ誠にあなたのご意向に圧倒せられ、私どもの一切の傲慢を、思い上がりを取り去られ、御前にひれ伏して、あなたを神よと呼び祀ることができますよう導きたまえ、私どもの生活を思い出させてくださいますよう願います。不平の多い、不満の多い、私どもの生活を思います。しかし、願わくは、あなたが信仰によって教えてくださいますよう、これらの生活によって、たることを、皆そればかりか、主イエスキリストによって、あふるるばかりの恵みを与えられてあることを知ることができますよう導きたまえ。このことは、私どもには決して容易ではなく、私どもは今見舞いに出まして、人間の考えではなく、あなたのお教えになります信仰の言葉によって、顧みることによって、誠にあなたの恵みを感謝することができますよう助けたまえ。どうぞ、悔い改めと、恵みに対する感謝等をもって、私どもの礼拝をなさせてくださいますよう願います。願わくは、御霊の御導きによって、このことが今、ここに、大いなる奇跡として行われ、私どもがまた、誠の喜びをもって、そのあなたの導きに従うことができますよう導きたまえ。この日も、御言葉を与え、あなたが誠に作り主にしていましたまい、救い主に にていましたもうことを、信ぜしめてくださいますよう願います。そしてどうぞ、一人一人が与えられております家庭において、職場において、その持ち場において、あなたの恵みを同じように称えることができますように、また、あなたの御心に従う生活を、心からなる喜びをもってなすことができますよう導きたまえ。私どもよりも困難な事情にあります、私どもの信仰の友らのことを思います。それらの人々に対して、御助けを願います。今なお疫病のゆえに苦しむ一人一人を助け、救援のために労する一人一人の上に、あなたの御守りと御支えとを与えたまえ。今週西東京教区の覚える日本ろうあ学校の上に、あなたの豊かな御顧みを与えたまえ。これらの祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編118編26節から28節。詩編第118編26節から28節。祝福あれ、主の御名によって来る人に。私たちは主の家からあなたたちを祝福する。主こそ神、私たちに光をお与えになる方。祭壇の角のところまで、祭りの生贄を綱で引いていけ。あなたは私の神。あなたに感謝を捧げる。私の神よ、あなたをあがめる。新約聖書、ルカによる福音書第19章37節から40節。ルカによる福音書第19章37節から40節。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられたとき、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように。天には平和、糸高きところには栄光。すると、ファリサイ派のある人々が、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫び出す。本日の場面、オリーブ山からの下り坂は、目の前にエルサレムの都がどーんと見えてくるところであります。エルサレムは古い要害都市でした。シオンと呼ばれる丘の上にあり、周りは 谷に囲まれておりました。谷といっても大きな沢ぐらいな程度でありますが、東側のキドロンと呼ばれる谷の向こうに少し小高いオリーブ山がありました。前回のエリコからこのエルサレムに入ろうとするならば、そのオリーブ山を越してキドロンの谷を下ってゆく今日のこの坂道を行かねばなりません。弟子たちの目にはあのヘロデ大王が巨額の費用と年月をかけて改修工事をしたエルサレム神殿が見え、そして城壁で囲まれた堅固な要塞都市が揺るぎなくそびえているように見えたことでありましょう。しかし、福音書記者は彼らがその都の壮麗さに感動したとは一言も言わない。弟子たちはこの都エルサレムを見て過去を振り返ったという。ずっと主イエスと旅をしてきた。それは目の前のエルサレムを目指す旅であった。その旅の目的地において主はこれまでにも勝る偉大な力ある技を成してくださる。そのことへの期待が単なる願望や野心によってここに起こっているのではありませんでした。弟子たちは過去を振り返る。それまで目にしてきた数々の主の奇跡よであります。奇跡というのは力ある技ということであります。ここで賛美の声を高らかに上げているのは弟子の群れすべてと記されております。マタイやマルコではエルサレムの民衆がこぞってホサナホサナと歓呼の声を上げたと記しておりますけれども、ルカは違うのです。ルカは弟子集団にその焦点を絞り込む、フォーカスする。うぞうむぞうの衆という意味での群衆がではないのであります。弟子の群れすべてがなのであります。つまり、自主的に、主体的に、主イエスに従ってきている人たちであります。彼らはエルサレムを前にして、かつて自分たちが見た、主イエスの驚くべき力ある御業、すなわち奇跡を思い出した。その御業は、病や悪霊や死からさえも、囚われていた人を解放し、癒して行かれるものでありました。弟子となった者には、その癒しを直接受けた者もいたでありましょう。実際についこの間のエリコで、癒された人もついてきております。しかし、目撃しているだけの者もあったはず。十二弟子からしてそうであります。目撃してきたのだが、そこで 主の力ある御業を自分のこととして受け止めたのが弟子たちであったと言えるでありましょう。主の力ある御業が他人事である限り、主に従うなどということは起こり得ません。あるいは、自己実現のために主の力や言葉を利用しようとして弟子となるものもあったかもしれませんが、それはやがて限界が来ます。しかし基本的に、主イエスの囚われ人を解き放つ御業に触れて、あ、囚われていたのは私だと気づかされ、癒しの奇跡を直接受けようが受けまいが、この方を信じて従おうとしてきている者たちが弟子たちなのであります。弟子たちは思わず詩編118編の賛歌を歌い出します。誰が指示したのでも誘導したのでもなく、湧き出るようにこの賛歌が起こった。この時はちょうど春のお祭り杉越祭の時でありました。全国からエルサレム神殿で祭りを祝うために多くの人が集まってくるのであります。その巡礼者たちを迎える、その時の賛歌であったと言われています。ですから、ここで弟子たちが詩編118編を歌うのも、まあ、ある意味では普通であり、特別なことではなかったとも言えます。しかし、弟子たちはその言葉の中に、王なるお方と、王というこの一言を加えているのです。神の都エルサレム、その誠の主、王なるお方がやってきたのだと歌っている。ただの巡礼者ではないのです。この賛歌の鍵は、高らかに歌うその原動力が人の側にあるのではなく、もっぱら主の力ある技にあったということであります。その技を弟子たちは一人一人自分に与えられた恵みとして受け取っていた。その御業の行き着くところであるエルサレムを前にして、いただいた恵みを思い起こし、感極まって声高らかに賛美し始めたのではないか。この時、主イエスを王と呼んで褒めたたえるのをやめさせようとする者たちがいた。ファリサイ派のある者たち、彼らは主に向かって先生と敬称を使いながら、しかし群衆の中から主イエスに向かって言うのであります。つまり群衆に紛れようとしている、あたかも群衆の声であるかのように見せかけようとしている。きちんと主に対面しようとしていない、きちんと主に向き合うことのできないで、親切ごかしに弟子たちを叱るように言っている。解釈の仕様によっては、彼らは主イエスに好意的な人で、主を王と呼ぶことがローマ帝国の介入につながるから、やめるよう忠告しているとも言える。しかし、本当に好意的なものであるなら、群衆に紛れる必要などない。 主は彼らに答えて言われた。我何時らに告ぐ、この共柄木さは、石叫ぶべしと。誠の王への歓呼の叫びよ、誰が抑えられよう。声を出すはずのない石さえも、神への賛美に加わるのだ。この言葉を受けて、ルカによる福音書では、ファリサイ派の人々は舞台から退き、再び登場してくることはありません。主の言われている石とは、もしかしたら現代の私どもであるかもしれない。かつて、洗礼者ヨハネは、偽善と誤った誇りに陥った同胞に向かって、神はこの石ころからでもアブラハムの子をお作りになることがおできになるのだ、と言いました。現に私どもは、信仰において、アブラハムの信仰を受け継ぐものとして導かれてある。時も空間も聖書の世界から遠く、目に見えぬ誠の神に最も遠く、神への賛美など考えようもないものであるにもかかわらず、賛美の群れに加えられてある。石が叫び出すであろうという今日のこの主の言葉は、私どもにおいて本当のこととなっていると言えるのではないでしょうか。その理由は、弟子たちが見たあらゆる奇跡と言われることにあります。主イエスのあらゆる奇跡、言い換えるなら力ある技、それが私どもの人生の中にもあるのではないか。私どもの人生は偶然の連続ではなかった。その人生の道のりにおいて、不思議なとしか言いようのない、思いもよらない出会いが与えられた。時には試練をも与えられた。迷いもあった。それらすべての出来事を通して、一つ一つに聖霊の導きがそこにあったことに、目を開かれてきた。罪に囚われ、打ちしおれ、深い谷底に、深い淵に沈むしかなかったものに、その不思議な出会いと交わりと経験を通して、ついには、復活の主との出会いに、至らせてくださった。主はこの自分を訪れ、手を差し伸べてくださった。否、ただ招くなどというレベルのものではなく、はるかにポジティブで熱情にあふれる出会いであり、そしてなんと信仰なきこの者を捕まえてくださった。自分で信仰をつかみ取った、苦労して勝ち取ったなどというものではない。全く逆だ。主に捕らえられてしまった。自分できちんと答える、応答することもできない人間なのに。主は、 私を捕まえてくださった。我らは自分に与えられた力ある御業を一つ一つ思い起こしつつ、エルサレムではなく十字架を仰ぐ。なぜなら、究極の主の最も力ある技が十字架上でなされたから。ロバが重い荷を背負うように、我ら罪人の罪の重荷をすべて身代わりになって背負ってくださるという考えられない技を、今オリーブ山を下る弟子たちはそこまでは分からない。しかし主はその賛美を受け入れられている。自分の力によって人を支配し、自分もそれで生きられると思っている者が、このような主に拒否反応を示すのは、今でも同じであります。かつて自分自身も、その一人ではなかったか。なのに、どういうわけか、十字架のもとに導かれてきた。かつてはそこに惨めな敗北しか見ていなかったのが、実はこの自分を救うこれ以上ない力に満ちた技であったとは、自分は神のご計画の中に入れられていた。そこで自分自身を再発見し、十字架の許しと常しえの命を信ずる信仰を賜物としていただくとき、言いようのない感謝と喜びから、深い淵からわしのように翼を張って登り、そしてひばりのように歌うであろう。祈ります。主よ、あなたの力ある技を、私どもも思い、皆をたたえます。深い淵に沈み込んでいくしかない私どもでありましたが、神様のご計画の中、聖霊の導きのうちにあなたと出会わせていただき、自分自身を再発見し、あなたの十字架にある救いを信ずる信仰をいただけますことを感謝いたします。新しい歌を、ところはことにしていても、高らかに歌うものとなさしめたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌183番。あ、失礼。164番です。賛美歌164番。 信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。献金感謝の祈りをいたします。教会の頭なる主イエスキリストの父なる御神、ここにともどもにあなたの御前に立つことを許され、礼拝を守ることのできました幸いを心より感謝申し上げます。あなたの御前に立つことのできた恵みと、命の糧なる御言葉に預かることのできた幸いと、あなたの十字架の月の許しの中に立ち上がらせてくださる力と覚えつつ、心より感謝と献身の印としてここに献金をお捧げいたします。新しい一周の旅路も御霊の導きのうちに感謝と喜びをもって歩むものとなさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。正英541番。祝祷いたします。 願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。